使ふるさと広報大使塚本あかりのあかりい話。
さあ、毎月第2第4週の木曜日午前11時20分からのあかりい話は、
蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと
FM ララパーソナリティの野田光代が
蟹市の情報をあかりいく楽しくお届けしていくコーナーです。
さあ、このコーナーは今日の夕方6時から再放送でもお送りします。ぜひ聞いてください。
はい、
あかりちゃん、今日は収録なんですよね。
そうなんですよね、初めてですね。
そうですね、ここ来てからは、まあ、収録としても一発でいきますからね。
あ、ドキドキです
ところで、前日、今日はあの前日に収録してるんですけども、
はい、
暦上大暑なんだよね。
暑い日なんですね。暑いですね、確かに
ね、梅雨の晴れ間でものすごくいいお天気で暑いよね。
暑いですね。
そういえば、あかりちゃん、今週かなり暑い仕事をいっぱいしてきましたね。
そうですね、特にですね、岐阜県の方がやっている、あの岐阜県ヘルプマークサポーター研修というのがあって、ヘルプマークのサポーターを増やそうってことで研修をやるんですけども、
ヘルプマーク知らない人まだ多いですからね。
そうなんです。私はその岐阜県ヘルプマーク普及啓発大使なので、大使としてこうお話をしてきました。
いろんな場所に行くといい出会いもあるけど緊張も多いよね。
そうですね、あの今月はなんと令和2年度はこう4回7月にありまして、
ハードだね。
そうなんですよ。でもたくさんの方にこう知っていただけるので嬉しいので、もう全力でやってきてその後は爆睡みたいな帰宅して。
そうだね、あかりちゃんね、仕事とかね、いろんな出会いの時の場面になるとスイッチが入って頑張っちゃうもんね。
そうなんですよ、まあ、それも自分の生きがいなので楽しんでやりながら、後で潰れるのは想定内って病気とうまく付き合いながら頑張ってます。
ゆっくり休んで、そしてパワーを貯めてまた仕事に行くということですよね。
はい、
さあ今日は蟹市の話題何があるでしょうか。
はい、まず一つ目はですね、買い物にはエコバッグを持っていこうということで、まあ、野田姉さんもご存知かと思いますが、
はい、
7月1日からプラスチック製買い物袋、まあ、レジ袋ですね、の有料化がスタートしましたよね。
そうですね、ついついコンビニで忘れちゃうこと多いんだけどね。
そうなんですよね、もうレジ袋が普通にあるっていう感覚なので、もう忘れちゃったなっていうこと多いんですよね。まあ、手軽で便利ですよね、やっぱりレジ袋っていうのは。
でも環境的にはね。
そうなんですよ、海洋プラスチックゴミ問題だったり、地球温暖化などの課題も多くあって、なんと2050年までに海洋中のプラスチック量が魚の量を超えるんだそうです。
すごいことになっちゃってるんですね。
そう、大変なんですよ。で、2018年6月に発表された国連環境計画の報告書によりますと、日本がプラスチックごみ排出量世界ワースト2位。
どひゃー、それは悲しい。
ちょっとびっくりですよね。そんなに出てるとは思わなくて。
確かにヨーロッパとかはすごくそのプラスチックごみに関して先進的ですよね。
そうなんです、やっぱりエコバッグ文化っていうのは環境先進国のドイツから始まったそうで、ドイツのエコバッグは1ユーロから3ユーロ、まあ、およそ120円から360円前後のお手頃なお値段なんだそうです。
まあ、ちょっと遅ればせながらという感じになるかもしれませんが、日本も今エコバッグ、いろんなエコバッグが出てきましたね。
そうですね、いろんなエコバッグが出てきました。そしてこのスーパーマーケットだったり書店など、それぞれがオリジナルエコバッグをドイツでは作っているんだそうですよ。
じゃあ日本でもオリジナルのエコバッグ、これからもまだまだ出てきそうですが、
はい、
あかりちゃんちょっと面白いエコバッグ持ってるんだって。
そうなんですよ、最近面白いエコバッグを購入したと言いますか、実家暮らしなので母が購入したんですけど、エコバッグを使った後畳んでしまうっていうのが面倒だったりしますよね、
ちょっとかさばるとね。
そうなんです、その購入したエコバッグはですね、両端を引っ張ると一気に帯状に平たくまっすぐな なるんです。
ピンってなるわけ。
そう、ピンってなって、あとはもうくるくるするだけでおしまいっていうので、
すごくちっちゃくもなるし、畳むのにも便利そうですね。
そうなんです。しかも結構容量的には入るので、とっても扱いやすいということで、いいの見つけたというので買ってきました。
まあ、こうしたおしゃれな感覚も持ちながら、機能も楽しみながらエコバッグたくさん持つのも一つの手ですよね。そうですね。
またいろんな柄があったりとか、これからさらに機能的なのも出るかもしれないので、私はすごく楽しみにしてます。
他にもあかりちゃん、プラスチックごみに対する、ま、削減の、ま、運動というか行動は何かしてるの？
は
い、
あ、私ですか、私はもうエコバッグを取り入れるのと同時に、あのもしもその入れる袋とかがなくても、私いつも大きめの、バッグを持ち歩いてるので、全部そこに入れちゃいます。入っちゃうので。
そうだね。私もコンビニで忘れたと思うときは、すいませんテープ貼ってくださいってテープ貼ってもらって
そう、テープでもね、十分ですもんね、
持って帰ってきますね、
そういうことが、まあ、皆さんも心がけられるといいですよね。
そうですね。まだスタートしたばっかりでなかなかね、あの気持ちが追いつかない方もいらっしゃると思いますが、新しい生活にどんどん慣れていかなくちゃいけませんね。
みんなで頑張りましょうね。
はい。
プラスチックのゴミ袋削減に取り組んでいるのは、ドイツだけじゃなくて、イギリスは2015年からプラスチック袋の有料化を実施していて、フランスやカナダのモントリオール州はもう禁止までしています。
はあ、私ハワイ行った時にね、やっぱりあの基本有料なんですよ。
だからもう有料だったんですね。
レジ袋はなくて、基本有料なんですね、だから必ず持ってかなきゃいけないってことは言われてましたね。
日本はそう思うとちょっと遅いかもしれないけれども、まあ、みんないろいろ頑張っている形なので、これからあのいろんな国の様子を見ながら、こう学んでいくってこともできますよね。
そうですね、まあ、自分たちで意識しないとどうしてもね、忘れがちなところもありますからね。意識はしっかり持って対策、そしてそうしたあのレジ袋のね、環境問題に関しても自分自身で持ち歩いてエコバッグで、まあ、対応しなくちゃいけないかなって思います ね。
そうですね。やっぱり海洋中のプラスチック量っていうのは、世界各国の問題なので、協力し合って地球環境を守っていきましょうね。
そうだよね。結局はお魚たちに影響があったら、食べるものも食べれなくなってしまうんだもんね。
そうですね。どんどんどんどんマイナスな方向へ行かないようにみんなで頑張らなきゃいけません。
そうだ、まずこの天候もおかしくなってるのもそのあたり影響してるんだもんね。
なんか言われてますよね、すごく。なのでまずは皆さんで買い物袋にはエコバッグを持っていきましょう。
そうですね。海のように深い話をしました。
お上手ですね。
じゃあ、他にも、まあ、テーマがありましたね今日は。
はい、次はですね、大河ドラマ館で来館記念証をプレゼントしていますということです。
大河ドラマ館で来館記念証がプレゼントされるんですね、これから。
そうなんです。あ、もう7月20日月曜日からですね、大河ドラマ館に入館いただいた方に季節ごとの来館記念証をプレゼントしています。
あら、風情がありますね。
そうなんですよ。桔梗の花の印の真ん中に押印された御朱印風の色合いになっていて、10月までプレゼントする予定で、時期ごとに描かれている絵が変わるんですよ。
あ、なんか毎月行ってそれを貯めるのもいいですね、集めるのも。
そうですよね。7月、まあ、今月は明智の章をイメージした田園風景。
あ、NHK でもね、大河ドラマでもご覧願いましたね。
もう光秀のふるさとということで、8月は花フェスタ記念公園のひまわり。
夏らしくてい
いですよ ね。
希望に、まあ、満ちた花ですよね、ひまわりって。
9月は金色、まあ、黄金色に実った稲穂、10月は花フェスタ記念公園のバラ。
見事に咲くバラたちを。
秋のバラですね。季節ごとの明智の章の魅力が詰まった来館記念章となっています。
へー、これは楽しみが一つ増えました。
そうですね、
もうすでに始まっているということで、ぜひ皆さんお出かけ願いたいと思います。そして大河ドラマ館、皆さんもう1回は行ったのかな。
行ったのでしょうか。ぜひ行ってほ
しいですか。私はね、2回行った。
もう2回も行かれたんですね。
そうです。
そうなんだ。私はもう来館というか、あのオープンした時に大使として行ったんですけども、 すごくいろんなものがあって楽しめて嬉しかったです、うん、あの何でしたっけ、映るんですじゃなくて
写真が一緒に撮れるところあるよね。確かに
写真が一緒に撮れるところと、うん、自分がなんか武将になったりそのところのキャラクターになれちゃうなんかブースというかがそういうものがあったんですね、それがすごく楽しかったです。
でもどんどんね大河ドラマ館進化してるんですよ。
そうですよ、
2回目行った時はちょっとまた違ったイメージのものとか、
はい、
特集っていうかこう少し前と変わっているところがいっぱいありました。
あの多分大河ドラマって話がどんどん進んでいくじゃないですか、うんうん、だからこう変わっていくのかなとも思います。
そうですよね、
ぜひ大河ドラマ館に遊びに来てくださいね。
そうですね。
そしてもう一つですね、うん、明智城跡の桔梗坂大手口付近でも、うん、御城印、はい、御将印、武将印がゲットできちゃうんです。
はあ、御朱印帳みたいな形で印があるんですね。
そうです、明智の書を見つめる会の方が授与しているもので、
はい、
7月12日からは夏バージョンになりました。
どんな夏バージョンっていうのは
朝顔の御朱印、うん、御朱印なんですね、
はい、
で次の授与日時は7月26日日曜日の10時から12時となっています。はい、
へ、ちょうどこの時期は桔梗の花も咲いてるんですよね。
そうですね、綺麗ですね、うん、もう桔梗の花を取りに行かれた方が多いみたいで、よくあのインスタグラムで見かけます。
チェックしてますね、
はい、販売はですね不定期で行っています、
うん、
8月の販売予定は7月末、今月末に明智の書を見つめる会のインスタグラムに上げるそうなので、はい、そこでご確認ください。
はい、わかりました、
はい、
明智の書、明智の城跡っていうと、
はい、
6月に建立された明智光秀のブロンズ像、大きなブロンズ像がありますもんね。
そうなんですよ、そこにも皆さん情報早くて行かれた方がいっぱいいらっしゃって、
うんうんうん、
面白かったのが、うん、あのワンちゃんと一緒に行かれた方がいたみたいで、はい、写真でそのワンちゃんが明智光秀こうブロンズ像をこう見上げている写真
でもそれ大きさが分かっていいですね。
そうなんですよ、だからすごく大きいものなので、そういう写真があるとどれだけ大きいのかっていうのも分かって面白いかなと思いました、
ね、一周最後さんかと思いますけどねワンちゃん連れて
あ、そっか、ワンちゃん連れてそうなんですよね、そういう風に行かれる方もいますし、うん、お子さんと一緒に行かれて、
うん、
もう光秀公の前でこう刀を、はい、みたいな
ポーズを
撮って写真を撮ってる方もいらっしゃいました、
ええ、それも楽しみの一つですね。
そうなんですよ、さっきあの桔梗の花咲いてるっておっしゃってたんですが、うん、大手門付近ですね、
はいはいはい、
に咲いています。
そうだそうだ、なんか行く途中にね、うん、咲いてるっていう情報を聞きましたけどね。
あのそうですそうです、もう大河ドラマ館に遊びに来た後にはぜひね、大手門から桔梗坂を歩いて、うん、明智城跡にも寄っていただきたいですね。
ちょうどいい情報が一つあって、
はい、
あのバスでね、 JR 蟹駅とか名鉄蟹駅からバスで行く場合、
はい、
平日ならば、また土曜日ならばさつきバスを使うんですけども、
はい、
日曜日祝日に関しては6月からシャトルバスが運用されてるそうなので、はい、一層便利になったみたいですよ。
嬉しいですね、なかなかその行く手順というか難しかったりする方もいるかもしれないんですけど、
そうそう、でご年配の方は運転できなかったりする場合もありますからね。
バスありがたいですね。
そうなんですよ、
嬉しい情報ありがとうございます
ちょっと調べてみましたよ。
さすが野田姉さんです
あのね、あかりちゃんに負けないで頑張らなきゃと思って、
あ、嬉しいです、私も燃えます、燃えてきました
面白い、あかりちゃん
その来館記念証だったり御城印などって、うん、お越しいただきありがとうございますの気持ちをきっとね、
うん、
形にして制作しているだと思うので、うん、ものだと思いますので、うん、やっぱりぜひこの地を訪れた記念として、うん、地域の方々に感謝の気持ちも一緒に受け取ってお求めいただけたら嬉しいなと思います、
うん、そうですね、やっぱりいろんなことに関して気持ちが一緒に伝わると一層励みになりますからね。
そうですよね、
うん、
この最後に一つですね、お知らせがあります、
はい、何でしょうか。
麒麟が来る岐阜蟹に大河ドラマ館が、
はい、
なんと8月1日にリニューアルします。
あ、そうなの。
そうなんです。
え、じゃあ大河ドラマ館は1回閉まるとそういうことはないのかな。
そういうことはありません。
あ、安心した。
はい、 さらに、うん、長谷川博己さんが着用したものと同じモデルの明智光秀の甲冑、まあ、レプリカなんですが、うん、が展示されます。
あら、またこれも楽しみが一つ増えたじゃないですか。
そうなんですよ、楽しみ一つかと思いますが、
はい、まだある。
合わせて歴代大河ドラマで明智光秀役がまとった甲冑が集合します。
どんな方がどんな甲冑を着たかってくる、ね、興味深いですね。
またなんか大河ドラマそれぞれで明智光秀の役の甲冑がちょっと違うかもしれないじゃないですか。
そうですね、役者さんによってイメージ変わりますからね。
そうなんですよ、だからそこを比べながらこう比較してみるのも面白いかなって思います。
しかも、まあ、8月となれば、はい、いよいよ大河ドラマも再開となるでしょうから
。あ、もうすごい待ち遠しかったです。
本当長かった。
ね、仕方ないんですけどね。
大河ドラマ館でちょっと気持ちをね高めていきながら、
そうですね、
テレビを見るという
最高じゃないですか。
でしょ、まあ、もちろん並行してみるのもいいんですけどね。
そうですね、またあの私的にはですね、大河ドラマ見れなかった時間こそ、うん、振り返って録画したのを見てました。
さあ、新しい情報も出ましたね。8月1日にリニューアル、はい、これ楽しみですね。
楽しみですね。
あ、そろそろ時間になってきましたよ。
はい、
毎回毎回あって思うんだけど、うん、あっという間の情報タイムですね。
そうですね、うん、
さあ、それではまた今日の夕方6時から再放送でお送りしますから、ぜひ聞いてください。
はい、蟹市ふるさと広報大使塚本あかりのあかりい話、次回8月13日もお楽しみに。ナビゲーターは蟹市ふるさと広報大使塚本あかりと
FM ララの野田姉こと野田光代でした。それではまた、
ルンルン。